下坪大師の大師を抱け。この番組は東京都渋谷区下津スタジオより収録でお送りいたします。皆さんどうもこんばんは。シンガーソングライターの下坪大師です。今日は、とあるいろいろな事情によりマスクつけたまま収録してますけど、なんかこれはこれで新鮮でいいですね。いつもはね、どうだろう、聞こえてる声とかこもってたりするのかなと思いますけど、最近のマスクはそういうことないってよく聞くんで大丈夫なんかなみたいな感じですけどね。そう、一回すごい自分で不安になったことがあって、この後ねちゃんと話そうかなと思うんですけど、なんか急に全身がだるくなったりとかしたんですよ。で、怖いなと思って何が起きたんだろうみたいなことだったんですけど、これねちゃんと他ちゃんと理由があって、この後話しますね。詳しい話は後でできます。じゃあ、今日も下坪大師の大将だけ始まります。
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
どうも改めてシンガーソングライター下坪大師です。先ほどね急に朝起きたら全身がだるくてやべえなと思った時の話なんですけど、ちゃんと理由があって、僕がねテニスが好きだっていうのがずっと言ってきてるんですけど、最近はテニスの大会とかも全部延期になっちゃって暇だなっていう感じなんですよ。何もないなみたいな感じなんですけどね。昔のそのアーカイブがいっぱいあるじゃないですか。そのいろんなそのなんだろう、オンデマンドサービスでね。でそういうところでテニス見てるんですけど、昔の試合をね。でその時にどうしてもね僕テニスやる方も好きなんで真似事しちゃうんですよね。素振りみたいなことやるんですよ。でそしたらその日にやった、その前日にやった素振りがあまりにも強烈すぎて、実はただの筋肉痛だったっていうオチなんですけど、それがねなんて言うんでしょうね、なんか起きた時に筋肉が痛いから始まるんじゃなくて全身が重いから始まったんですよ。なんでめちゃめちゃ不安になったんですよね。でこれどうしようかなと思って、どうしたらいいんだろうと思ったんですけど、咳も出ないし鼻水も出ないし、なんなら熱もないし、もうどうしたらいいんだろうって思ってたら、その日の夜にですねどんどん筋肉が痛くなってきてですね、これもなんか風邪ひいた時の痛みとかじゃないんですよ。なんか普通にそのラウンドワン行った時とかの筋肉痛みたいになって、全身ですよ。でなんかその急になんだ、なんて言うんでしょうね、太ももとか腕とか結構ね全身になったんで、でも太ももとか腕はもう大丈夫なんですよ。もう元通りになって、多少思いっきりそのテニスって腰を回してスイングするんですけど、いつも使ってないから腰とか背筋がまだ来てるなっていう感じなんですけどね。今なんか出ると不安ですよね。僕も結構ね多少外に出るときとか咳とかくしゃみが出そうでも我慢するみたいなこととかありますんで、多少ね周りの目気になっちゃうところもありますけど、なんでしょうね、なんかさっきもねマスクつけたまま放送してます、これはこれで面白いですねみたいな、多少ねポジティブな言葉をね少しずつ出していけたらなと思っております。で皆さんね、4月で今年の4月で廃止になるものが1個あるんですよ。これ皆さん興味あるか分かんないですけど、フラッシュね、フラッシュ、パソコンで昔流行ったそのフラッシュゲームとかのあのフラッシュですね、それがもう4月でサービス終わるんですよ。でだから遊べなくなっちゃうってことなんですよね。なんでこの間ね遊んだんですよ、思いっきりフラッシュゲームを。もう 3,4 時間フラッシュゲームだけをやってたんですよ。で僕のそのいわゆるすごい世代の年なんですけど、フラッシュゲームのね全盛期の年なんですけど、スーパーマサオとか知ってます？こういうのとかねすっごい流行ってですね、僕はそのスーパーマサオの、その原作者の方のですねホームページから行ける 1-1 のステージをですねダッシュしたままノンストップで駆け抜ける方法をですね考えてたりしましたね。でそれは結局周りに友達、スーパーマサオやってる友達が他にいなくて誰にも披露することなく終わってしまったんですが、でそれも懐かしいなと思ってスーパーマサオのね 1-1 のステージもう一回遊ぼうと思ったんですよ。 でもそしたらその制作者様のページがですね、今の環境じゃのちょっと開けなくなっていてできなかったんですよね。いや残念だなと思って、フラッシュゲームせっかくねやり始めたからやってたんでもう一回できたらなと思ってたんですけどね。やっぱその時代の流れですね、こういうのもね。でもまあどうなんですかね、これからなんかああいうフラッシュみたいになんていうんですかね、そういう匿名のクリエイターがこうなんかフラッシュアニメとかフラッシュゲームとかなんかみんなこれからも作るんですかね。今だとその RPG スクールとかああいうので簡単ではないと思いますが、ゲームはね誰でも作れるようにはなってるみたいですけど、どうなんですかね、ああいうフラッシュゲームみたいななんかああいう感じのはもう出てこないのかもしれないですね。楽しかったなと思って、あれでもテニスゲームとかもいっぱいあったんで今の僕にはもってこいのやつだったんですけどね、終わっちゃうの寂しいなっていう感じですね。でね、あともう一つだけ話したいこと持ってきていて、でこれはね僕なりの発見だったんですよ。前回が前々回ぐらいで親知らずを抜きましたよっていう話をしたんですよね。でやっぱりその歯を一本ごっそり抜くんで、しかも僕のやつは結構頑固でゴリゴリってこう引っこ抜いたような感じだったんで、歯茎がですねやっぱりねないわけですよ、そのえぐれちゃって。で なんていうんですかね、なんかその残ったその歯茎の壁みたいなのがすっごい薄くって、やっぱりで舌でこう押すとですねぷよんぷよんってこうなってたんですよ。でそれがですねどんどんどんどん歯茎のその壁がですね今どんくらい経ったんだろう、1ヶ月ちょっとぐらい経ったのかな。そしたら強固になってきてですね、なんかしかもあとえぐれてたところの歯茎がですねちゃんと埋まってきてたんですよね。なんですごいなと思って、まあまあまだくぼんでるんですけど、もしかしたらこのままね歯茎も止まるかもしれないので何とも言えないんですけど、意外と埋まってくるもんだなと思って、壁のところもですね今は下で押しても何にもびくともしないぐらいすごい強固なものになっていて、いや人間の体ってすげえなと思いましたね。歯が一本ねそうやってなくなってもちゃんと肉でこう埋まってくるんだなっていう感じですよね。なんで僕もね初めて親知らず抜いたんでどうなるんだろうってちょっと怖かったんですけどね、体って意外と頑丈にできてるなと思いましたね。でまあ、じゃあこんなところにしてですね、次のコーナーに行きましょう。
くじ引きトークのコーナ
ー。さてくじ引きトークのコーナーですね。こちらは、2つの箱から取り出した紙に書いてある言葉をですね、つなぎ合わせて、できたテーマについて僕が喋るコーナーです。はい、じゃあ早速1枚目いきましょう。じゃん、恥ずかしくて言えないいいですね、こうやって僕のねそういうすごいプライベートな部分に迫ってくるコーナーですからね、
恋愛のごたごた
あ、恥ずかしくて言えない恋愛のごたごたか。そうだな、まあ今言ってもいろいろ時効でしょうっていう感じなんですけど、まあまあ個人間の話なんでね、やっぱ高校の時ですよね。結構まあいろいろありましたよね。なんていうんですかね、すっごいなんだろうな、すっごいモテる子がいたんですよ。モテる子がいて、で例に漏れず僕もねその子のことが好きになっちゃったみたいなね、時期があってですね、まあ仲良くしとったんですね。でまあそれで何て言うんですかね、まあまあ一緒に遊んだりとかもねしたんですよ。でこれはみたいなになるじゃないですか、これはもしやいけるんじゃないのみたいなになるじゃないですか。でまあ何て言うんですかね、まあよくある話ですよ。でそしたらやっぱ他の男の子ともまあそうしてましたと。で高校の時本当にうぶな坊主だったんで、なんだろうな、異性と2人で遊ぶっていうのがそういう考えじゃない人がいるっていうのをその認識してなかったんですよね。だって男女で2人で遊んだらデートやしそういうもんでしょみたいな、なんていうんですかね、そういう頭だったんで、なんかね バカだったんですよねその時はね本当に。でまあまあまあ当然ショックを受けたんですよ当時はね。でそのなんだろうな、他に遊んでた男の子に別に詰め寄ったりとかしてないですよ、単純に仲いい男子とかだったんで。でたまたまその話の流れでそういうのが出てきたりとかして、で なんですかね、ごたごた、えっとねその時は揉めなかったんですけど、で結局その仲良かった男の子とその女の子が付き合い出したんですよね。で付き合い出しちゃってえみたいなえみたいになるじゃないですか。で僕はその男の子の方にその子のことが好きだって言ってたんですよね。で言ってたんですけど、まあまあその男の子付き合い出しちゃってえみたいなになっちゃって、でだんだんと疎遠になるみたいなね、感じでしたね。まあ今でも全然連絡を取ってないんですけど、あれですね、テレビ番組とかでよくあるですね、あいつ今何してるんだろうなみたいな感じになってきちゃいますね。でも本当に何してるんだろうな、なんか SNS がこんだけ普及してても僕彼が何をしているか全然知らないんですけどね。まあまあこんなことがありましたね。まあよくある話ですけど、僕と遊んでたのは別にそういうことじゃなかったのかなみたいなね、高校時代の甘酸っぱい思い出ですねまあここら辺ですね。じゃあ、もう一個いけるかな、一ついきましょうか。はい、じゃじゃーん、未熟な未熟な、なんだ未熟なって、何を答えればいいんだろう。はい、体験未熟な体験、今話したんだけどな、未熟な体験か、なんだろうな、いやーちょっと思いつかないな、なんかもう今でも特にすでに未熟すぎてね、特に喋ることがないんですけど、そう、一回僕どこまで言っていいのか分かんないですけど、そのいろいろそのパソコンで文章にしてまとめるみたいな仕事をしてたんですよ。でその時にその効率をね、ある程度やっぱお仕事なんで目指しましょうみたいなことを言われていて、で僕ねタイピングにはそれなりに自信があったんですよ。あの寿司だっていうゲームがあって、でそこでちゃんとクリアできるぐらいのタイピングの実力は俺持ってるし早いぜと思ってたんですけど、まあまあ全然でしたね。でそこの仕事始めた後にですね、タイピングめちゃめちゃ速くなって、まあそれでもって感じなんですけど、その平均キータイプ数っていうのがあるんですよね。ちょっと時間がないな、これもう次回にしようかな。まあいいや、このいいや、タイピングについてちょっと次回話しますね。じゃあ最後に番組からのお知らせです。この番組はインターネットでバックナンバーを配信しています。 W を2回 WW ラジオで検索、またサイトより番組宛にメッセージをお送りいただいた方の中から抽選で2名様に Amazon ギフト券1500円分をプレゼント。どしどしご応募ください。それではまあまあいろいろ皆さんちょっと不安なこともあると思いますが、来月も元気にお会いしましょう。下坪大志でした。バイバイ。する花も好き、遊びに誘うと不発返事で OK、 幸せだけど本当は恋人になって欲しいんだ。もしも君